おはようございます。私は青鳥年本部講師の吉柴康夫です。第2回目の本日は、青鳥年総裁谷口正信先生のご著書、日時計主義とは何かをテキストに、感謝の生き方というテーマでお話をさせていただきます。さて、皆さんはありがとうという言葉を一日に何回ぐらい使ったり、心の中で思い浮かべたりしていますか？職場や学校や家庭の中で、あるいは買い物に行った近所のお店で、道を歩いていて、そんな時に何かをしてもらってありがとう、物をもらってありがとう、楽しい話を聞かせてくれてありがとう、笑顔を見せてくれてありがとう。ありがとうという感謝の言葉は、まさに私たちの人生の潤滑油です。こうしていつもありがとうという言葉を使って、周囲に感謝し、明るい日々を過ごしていると、与えれば与えられるという心の法則がありますから、周りには自然と明るい人たちが集まり、明るい出来事が起こり、そして感謝の言葉や祝福賛歎の言葉が返ってくるのです。世界中の人々がこうして明るく感謝し合う生活を送ったら、世界中が明るく楽しくなって、世界平和なんかすぐに実現するはずですね。青鳥年では、このように感謝を心がけて、明るく生きる生き方を、日時計主義の生き方と呼んで、皆さんにその実践をお勧めしているのです。感謝が大切なことは、どれだけ強調しても足りるものではありません。青鳥年の大調和の神事には、幸運に感謝せよ、汝の父親に感謝せよ、汝の夫または妻に感謝せよ、汝の子に感謝せよ、汝の召使いに感謝せよ、一切の人々に感謝せよ。天地のすべてのものに感謝せよ。その感謝の念のうちにこそ、なんじゃ我が姿を見、我が救いを受けるであろう、と書かれています。神事とは、青鳥年創始者、谷口正治先生に神から示された言葉のことです。青鳥年では、このように、あらゆる人に、天地のすべてのものに感謝することをお勧めしているのです。それでは、天地のすべてのものに感謝するってどういうこと？と思われる方がいるかもしれません。谷口正治先生は、本日のテキストではありませんが、審判真理第10巻、実装編の300ページ、平常茶飯事に感謝をなさいという見出しのご文章で、次のようにお説きくださっています。朗読いたします。日日これ口実とか、平常心これどうとかいう禅宗の言葉があります。何か特別に変わった良いことが来ないと喜べないのではいけません。日々の平常茶飯事に、その恩を感じ、感謝の心を起こすように心を習慣づけることが大切です。空気、日光、水、簡単な食事、膝を入れるに足りる部屋、一枚の着物、数えていけば、私たちの身辺には、自分が作りもしないのに与えられている無数の恩恵に包まれていることを発見するのです。その無数の恩恵をできるだけ思い出しては感謝しなさい。感謝の念のうちにこそ、なんじゃ我が姿を見、我が救いを受けるであろう、と神は教えていられるのです。恐怖心と不平不満の心とは、生命の生きる力を殺すのです。明るい心と感謝の心とは、生命の生きる力を呼び起こすのです。心を明るくするように努めなさい。常に些細なことにも感謝するように努めなさい。朗読を終わります。感謝の念のうちにこそ、なんじゃ我が姿を見、我が救い受けるであろう、という言葉は、感謝することの中に神様はいる、という意味であり、もっと簡単に言うと、感謝イコール神様なのです。私たちが周りの人々に感謝すれば、そこに神様が現れてくるのはもちろん、空気や日光や水に感謝し、食事や部屋や着ているものに感謝することで、そこにも神様が現れてくるのを感じることができるのです。するとますます神様の世界と波長があって、神の豊かな恵みが現れてくるのです。そしてさらに、谷口正治先生は、この感謝という言葉に、徹底するという言葉をくっつけられて、徹底感謝ということを説かれました。それは何かを選んで感謝するのではなく、すべてに徹底して感謝するということです。 本日のテキストではありませんが、谷口雅治先生のご著書、審判心理第6巻人生編の123ページから135ページに、次のような話が紹介されています。それは、ある40歳の女性から寄せられた長い手紙での相談に対し、先生が手紙で答えられたものです。ここでは、その女性を A さんと呼ばせていただきます。A さんは、家庭の不調和についての相談を寄せてきたのですが、さらにその手紙には、A さんが自分の実の父親をひどく憎むようになった悲しい生い立ちも記されていたのです。それは、今ではもうないことですが、戦前の貧しい家庭では、子供が借金を肩に、年季奉公に出されて働くことがありました。そして A さんもその昔、11歳の時、父親から奉公に出されていたのです。A さんが21歳の時、10年間の奉公を終えて家に帰ったら、A さんの父親はまた A さんを奉公に出そうとした。A さんはそれに反発して家を飛び出し、その後小料理屋を営むようになって現在に至っているというのでした。ずいぶんひどいことをする父親ですね。しかし谷口雅治先生は、A さんが家庭の不調和に陥った原因として、A さんが父親をひどく憎んでいることを挙げて、そこで徹底感謝という言葉を使われて、A さんにるる答えておられるのです。審判心理第6巻の131ページから134ページを一部省略して朗読させていただきます。あなたが父を本当に愛することができないのは無理はありません。父に感謝せよと言っても、11歳のがんぜない娘を売った父親になど感謝できるものかとお考えになるでしょう。しかしそういう父親のところへ生まれてくるのは、あなたの業が形に現れ、もどけて消滅する作用なのであります。愛する子を売るところの鬼のような親父じゃ、と人から非難されるような姿にまで現れて、あなたの業を取ってくださろうとするのは、これこそ普通の親切な父親よりも、なおなお深い深い愛なのでございます。その愛を知ったとき、あなたはそのまま素直に父親の方を向いて、本当の感謝の真相感が捧げられるようになりましょう。ただ本当に父母に感謝なさいませ。徹底感謝の中に、すべての業を消滅せしめる不思議の力があるのでございます。朗読を終わります。このように先生は、徹底感謝、感謝に徹しましょうと説かれているのです。あの人が親切にしてくれたから感謝しよう。これはよく考えたら誰もがしていることです。けれども人間は神の子であり、感謝の中に神様はいらっしゃるのですから、どんな父親でも、どんな相手でも、本当は神の子なのですから、それを心の中で深く感じて感謝に徹すれば、神の子の姿が相手に現れてくるのです。青鳥年総裁谷口正信先生は、本日のテキスト、日時計主義とは何かの75ページから89ページで、現代の世界にあっても感謝が大切であることを強調されています。先生はその中で、聖書のルカによる福音書第13章、狭い戸口の例え話を引用されてお話を進められています。その章で、イエス・キリストは、弟子から、主よ、救われる人は少ないのですか?と尋ねられるのです。するとイエスは、狭い戸口から入るように努めなさい、と答えて、そして、前からその家の主人と知り合いだった人でも、戸口に入れてもらえないことがあるし、逆に、遠くから来た人が入れてもらえることがあるんだよ、という意味の話をするのです。谷口正信先生は、その話を紹介された後、テキストの84ページから85ページで、次のようにお説きくださっています。一部省略して朗読いたします。つまり、神の国に入るのは、大勢か少数かが問題ではなくて、狭い戸口を見つけなければ、かつて近くにいた人々でも、遠くにいた人々に先を越されるということである。狭い戸口から入れば、民族や文化の違いを超えて人は救われる、という意味になるのである。私はこの例え話には、青鳥の絵の万教規律の教えに通じるものがあると考える。 なぜなら、宗教上の救いは、ある特定の民族や文化を前提とせず、狭い戸口から入るという共通点から生じる、とこの例えは教えているからだ。朗読終わります。谷口正信先生は、この聖書の例え話の中に、すべての正しい宗教は、ただ一つの真理に帰する、という聖鳥の絵の万教起立の教えに通じるものがあるとお示しくださっています。そして先生は、それでは多くの人が見出せずにいる狭い戸口や狭い門とは一体何だろうか、と問いかけられて、それは神の恵みを常に感じて感謝することであるとお説きくださっているのです。神の恵みを常に感じて感謝するということは、先に紹介した平常茶飯事に感謝するということとほぼ共通する内容の言葉と言っていいと思います。そしてさらに先生は、テキストの100ページから108ページで、最近のアメリカの心理学では、感謝することが現代人の幸福増進に役立つこと、例えば、感謝の日記を書く、感謝の練習をする、感謝訪問をする、親切業を実践するという行為が、人間の幸福感を増進させることが分かってきたことをご紹介くださっています。聖鳥の絵が立教当初からお勧めしてきた感謝する生き方は、また現代社会の中でも人々を幸福に導く先進的な生き方なのです。その意味から考えても、私たちが明るい感謝し合った生活を送っていれば、世界中が明るく楽しくなって、世界平和なんかすぐに実現するのはやっぱり間違いありません。感謝することは、人間を幸福に導く、いつの世でも変わらない普遍の生き方なのです。皆さんと共に、今日も一日、神様としっかり波長を合わせ、神様からいただいている恵みに感謝して、明るく楽しく、元気いっぱいに過ごしてまいりましょう。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。